ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白糠アイヌ語教室の高木菊江さん。今日の講座は発音についてお送りします。
一緒だれアイヌ語ラジオ講座の高木菊江です。
一緒だれ吉田真理子です。半年間の高木さんの講座も今日が最後となりました。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。今日はレッスン26、発音のお勉強いたしましょう。アイヌ語の発音はアクセント、連音、音韻変化、イントネーションの4要素からできています。例文1のアクセントは英語と違って強弱ではなく高低を表しています。第2音節につくことが多いのです。では例文を読んでみましょう。パケヘ
パケヘ
パケヘ
パケヘ。
おっかい
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 おっかい。
ゆぴひ
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 ゆぴひ。
はっぽ
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 はっぽ。
ふち
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 ふち。
今読んだ中で2つの例外があります。吉田さん、どれとどれだか分かりますか？
最後に読んだハポとフチですね。
そうですね。ハポ、フチと第一音節にアクセントがついています。多くは第二音節につくのですが、ここではハポとフチについています。単語の意味を言ってみましょう。パケヘ
パケヘ
何々の頭。エト
ゥエトゥ
何々の鼻、顔についてる鼻ですね。おっかい
おっかい
男という意味です。ユピヒ
ユピヒ
何々の兄という意味です。ハポ
ハポ
母という意味ですね。フッチ
フッチ
おばあちゃんという意味です。ではもう一度発音を読んでみましょう。パケヘ
パケヘ
パケヘ
パケヘ。
エトゥ
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 エトゥ。
おっかい
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 おっかい。
ゆぴひ
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 ゆぴひ。
はっぽ
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 はっぽ。
ふっち
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 ふっち。
それでは連音についてお話しします。連音は前の語尾の子音と次の語の語頭、語の頭の母音が音がつながって一語になって発音されることを言います。それを連音と言います。コタンケシオルンはコタンケソルン
コタンケソルン
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 になります。ケシの KES の語尾の S とオルン ORUN の語頭の O が一音になってソになります。そこでコタンケソルンとなります。コタンケシオルン、コタンは村のことです。ケシは何々の外れという意味になります。オルンは何々にという意味ですね。コタンケシオルンで村の外れにとなります。フンペヤンヒネアンはフンペヤニーネアン
ふんぺやにねあん
ふんぺやにねあんとなります。ふんぺひねあんはふんぺやにねあんと発音しますけれど、やんは YAN で語尾が N で子音ですね。ヒネは HINE の子頭は H ですが、アイヌ語では H 音が発音されないので、以前に勉強したヘタクがエタクの時のように H が落ちます。ヒネの H が落ちて I という母音になりますね。子音の N と母音の I が一音になり2になります。そこでヤニーネとなります。フンペはクジラ、ヤンは上陸する、ヒネは何々した時にアンはあるという意味で、フンペヤニーネアンはクジラが陸に上がっていましたという意味になります。続いて音韻変化についてお話しします。音韻変化は前の語の語尾の子音と次の語の語頭の子音が一定の法則によって、前の語尾の子音の子音が別の音に変化します。コロルスイがコンルスイ、
コンルスイ、
コロの KOR の語尾の R とルスイの RUSUY の語頭の R が続くと N に変化します。コロルスイがコンルスイ、意味は持ちたいという意味です。コロチセはコッチセ、
コッチセ
と変わります。
はい、
コロは KOR の語尾の R とチセ CIS の C がついて RC は T に変化します。そこでコロチセがコッチセ、意味は彼の家という意味になります。この法則はこれだけに限らずいろいろありますので勉強してくださいね。アイヌ語のイントネーションは語尾はやや上向きで、終助詞が多く使われることによって優しくて柔らかいアイヌ語に聞こえます。アイヌ語を勉強することで一番大切なことは発音です。アイヌの人の発音を何度も繰り返しよく聞くことが上達するコツです。皆さんも何度も何度もアイヌ語を聞いて勉強を続けてくださいね。アイヌ文化の紹介。今日のアイヌ文化の紹介は、シダヌカの歌と踊りの5回目、シシャモ祭り、大漁祈願祭についてお話しいたしましょう。シダヌカでは10月の末になると、シシャモがチャロ川やショロ川に入って遡上していきます。
はい。
その頃になると、シダヌカの歌り協会では、シダヌカ漁業と協賛して、シシャモの大漁祈願祭をします。このお祭りについて、シラヌカアイヌ語教室の講師である増野光則さんにお話を聞いています。聞いてください。
シシャモの伝説、うちしくまとしては、まあ、何千年か何百年か言い伝えられて、まあ、今日までのみんながその一生懸命考えていることだと思いますけれども、やはり大自然を相手にしている歌り合いの民族であっても、やはり何十年何百年一度は飢饉っていうのがあるわけさ。それでもう非常にもうみんな愛の人が苦しんでた時に、えかし、まあ、子供たちがね、やはりお祈りして、なんとかそのこの飢饉をその救ってくれっていうのを神にお祈りした、神祈りっていうのをしたわけだ。川のほとりずっと下流から上流まで柳が密集してるわけ。どこの川でもそうです。実際私も行ってみたら、柳の葉というのは、葉を見ると本当にこれシシャモと同じような形してるわけ。これがもう無数にあるもんだから、 昔あの茶宿間として言っていたこの柳の葉っていうのがすなわちこれ師匠に書いてこれは不思議でもないね、そういうことも考えながら書いてきたんですけれども、それであの今よく言うその柳の葉の魚すすはむチェっていうのがこれだなということも考えながらまあ来たわけさ。
ししゃも祭りはどのような意味で始まったんでしょうかね。
それはあの歌る協会が主催してね、そういう伝説があるし本当にこれは素晴らしいことしありがたいっていう感謝の気持ちからししゃもを取ってる漁業協同組合の人にも協力していただいて、それで盛大にししゃも祭りを代表祈願しながら祈願祭っていうことでね、あのお祭りをしているわけです。長くも続いているのこれからも毎年歌にのね、やはりその行事としてまあ欠かせないことである、そういうふうに考えております。
今日のアイヌ文化の紹介は白糠の歌と踊りの5回目ししゃも祭り大漁祈願祭についてお話ししました。それでは今日の勉強の復習のために例題をやってみましょう。
はい、
テキストの例題1番には次の語のアクセントで間違いを一つ書きなさいとありますが、あの1、2、3とありますので私が3つを言ってみますので、その中でどれが間違っているか吉田さんに聞いてみましょう。1、ハポ、2、エト、3、フチ。この中でアクセントのおかしいのはありましたでしょうか。
2番目のエト、これはエト、ね、
そうですね。第二音節にアクセントがありますね。
はい、
あのハポフチは第一音節ですけれど、エトはエトでなくてエトですね。2番と3番については皆さんで確認してみてください。それではお時間になりました。
高木さんの半年間のこの講座も今日で最終回となりましたけれども、
はい、
この半年間振り返ってみていかがでしたか。
あの勉強すればするほどですね、アイヌ語って難しいなと思いますね。でラジオで聞いてる皆さんは、
はい、
これからもね難しいなと思いながらでも何度も何度も聞いてもらうことがアイヌ語を覚えるのに一番いいと思いますので頑張ってもらいたいと思います。
この半年間の講座は高木さんの会はこれで終了ですけれども、
はい、
これからどういった活動をされていきますか。
地道にアイヌ語を続けていってアイヌ文化を広めていきたいと考えています。
高木さん6ヶ月間どうもありがとうございました。やいらいけれ。
こちらこそどうもありがとうございました。やいらいけれ。ついうぬからあんどう、またどこかでお会いしましょう。
10月から半年間の担当講師は向川アイヌ語教室の片山ひろ子さんです。番組では今テキストを無料で配布しています。配布先は STB 本社と道内の STB 各放送局支局です。郵送ご希望の方はアイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌 011-271-4171 番までご連絡ください。